皆さんこんばんは。海外グルメマニアのオフグルメです。このチャンネルでは東京にある美味しいそして珍しい海外グルメを食べ歩き14年、年間365件以上の海外グルメを東京で開拓する海外グルメマニアことオフグルメがお伝えしてまいります。東京にいながら世界の料理を食べたいなという方はぜひフォローして聞いていただけると嬉しいです。それでは本日も始めていきたいなと思います。本日のテーマはタイのウイロカムカノムチャンをご紹介しますということで、今日はタイのですねウイロをご紹介していきたいなというふうに思います。今日のご紹介するこのウイロが食べられるお店は吉祥寺にあって行列のできるほど有名なカムリタ食堂というお店になります。今日はですね、そもそもカノムチャンってどんなものなのかっていうところと、このね、デザートに秘められた結構ね、すごいこうヒストリーみたいなのがあるので、それを解説しながら、お店、料理のですね、魅力、これをお伝えしていきます。あとですね、このカムリタ食堂、こちらについても実際に行ってみてどうだったのかっていうところと、まあ、その行くにあたって、ぜひやっていただきたいところ、それから、こう、それをする上にあたってですね、私が結構心がけているようなこと、そういうのをお伝えしていきたいなと思いますので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。それでですね、まあ、ここで、料理の説明に入る前に、一個だけちょっと宣伝をさせてください。4月の7日にですね、海外グルメ会というのを、スペイン料理、点で行います。ぜひね、興味のある方は、参加していただけると非常に嬉しいです。海外グルメをね、通じて、同じような趣味を持つ人たちと交流できるイベントになっております。詳細はですね、私のメルマガで書いておりますので、メルマガの URL 貼っておきます。ぜひそちら登録して見てみてください。もちろんメルマガは無料となっております。それではですね、早速ですね、カノムチャン、これの魅力に迫っていきたいなと思います。カノムチャン、タイのウイローになります。で、すごいのは、この時期、皆さん何を想像されるでしょうか？桜ですよね。ちょっとね、風が強かったりして、桜が散っちゃうのは残念なんですけれども、実はこのカノムチャンが桜バージョンになって、季節限定で登場をしております。ぜひ、アムリタ食堂で食べていただきたいなと思います。で、このカムノチャンはですね、普通の、まあ、ウイローとはちょっと違っておりましてですね、このカノムっていうのがですね、どういうふうに、まあ、カノムチャンですね、違うのかって言いますと、まずですね、これはどういう材料でできているか。タピオカ粉にココナッツミルクと水、砂糖を混ぜて蒸したお菓子になります。ちょっとね、変わってますよね。そして、見た目は確かにウイローのような感じ、そっくりなんですけれども、特徴があるのは、いろんな色合いの層になっているっていうところなんです。で、なんでこうなって、てるかっていうと、この名前にも秘密があって、カノムっていうのはお菓子という意味で、チャンっていうのは海藻という意味になっています。なので、こう何層にも連なってるんですね。で、実際にこのアムリタ食堂で食べた時は5層になっていました。白、ピンク、緑、紫、グレー、この5つの色合いが1つのこうウイローのところに層になってできているというところなんですよね。で、これですね、すごく作るのに手間がかかるらしいんですよ。というのもなんでかかるかっていうと、その一個一個の層ですね、これがこう固まっていくまで次の層を作ることはできないんで、待ってなきゃいけないんですよね、固まるの。だから、なんかこう、忍耐力がいるとか、こう冷静さが必要とか、まあ、繊細とか、そういう意味合いをしてるみたいな。で、皆さん不思議に思いませんか？この色って何って。いや、着色料なの？なんか体に悪いんじゃない？みたいな。そういう方じゃないんですよ。これなんか、タイにはいろいろ私もちょっと詳しくは知らないんですけれども、こう、 お花であったりとか、草木なんかが、こう、自然由来のものが多く取れるらしく、この自然由来のものから生み出された色っていうのが、それぞれの海藻を彩っているっていうところなんですよね。これ面白いですよね。非常にね、色合いがね、綺麗なんですよね。なんか、浴衣とか、なんだろうな。ひな祭りのお人形さんとか、そういうのを見てるような感じなんですよね。で、まあ、ピンクっていうところは、まさにこの今の桜っていうところを表現しているというところで、あとですね、面白いのが、本場タイでは、なんとですね、これが9層、9個ですね、9個の層になっているのがいいと言われているらしいんです。で、なんでかっていうと、9っていう、数字の9はタイでガーオというらしいんですが、ちょっと発音はちょっと置いといてくださいね。下手くそだとか、そういう、私の発音はめちゃめちゃ下手くそだと思いますが、このガーオというのが、なんかこう、歩むみたいな、前進するみたいな、そういう意味合いらしくて、こう、それが、出世とか、その自分のキャリアがね、こう、そう、階段を登っていくように進んでいくみたいな意味合いから非常に縁起のいいものとされているらしいんですよ。これも面白いですよね。こういうところに、こう、関連付けた、デザート、お菓子が存在するっていうのもまた魅力的だなというふうに思います。こういうふうに、こう、お菓子の由来とか、それがなんで、そういうふうな名前になったのかとか、その作る工程に何かあるのかとかいうところにも魅力を感じるというか、なんかそういうところが自分の知らない料理をこう深く深く開拓していく、こう掘り下げていく楽しさって、やっぱり海外グルメならではのところだろうなっていうふうにね、思います。だって、カノムちゃんってパッと聞いて、何ですかみたいな。なんか可愛いのみたいなぐらいしか分かりなくないですか。ね、茶って何だろうみたいなね。そんな感じですよね。で、まあ、味わいですね。味わいはですね、非常に甘さ控えめです。そして、プルプルとした、これはよくウイローですね。よく似てると思います。ウイローといえば、皆さん、愛知の名古屋とかに行くと、まあ、大須ウイローとか、両口やコレキオとか結構売ってるんです。いろんな老舗のウイロー屋さん。実は私は愛知出身でして、別に名古屋じゃないんですけど、ウイローは結構小さい頃から身近にあったんですよね。っていうのも母親が結構好きで、甘いもの大好きだったんで、いろんなね、甘いものをスーパーで買ってきてたんですが、まあ、名古屋とか行った時は、そういう風にちょっとご褒美的な感じで、ウイローとかをね、老舗によって買っていくなんてことをしてたんですよね。まあ、そういうところもあってですね、結構日本の、まあ、ウイローとですね、食感は似てるなと思います。で、やっぱこういうのって、こう、お茶とか、そういうのに合わせるともいいなとも思うんですけれども、まあ、コーヒーとか、ちょっと、なんだろうな、酸味とかの強いコーヒーとか、そういうのに合わせてみても非常に合うかなと思います。実際に私はこのカムリタ食堂でコーヒーセットというかドリンクセットでコーヒーを選んだんですけど、非常にですね、合ってましたし、あとはね、なんかこのカムリタ食堂って日本人の方と現地タイ人の方が一緒に料理を作っているんですけれども、非常にですね、なんか和の要素も加わったような感じがしてですね、なんかこう、なんて言うんだろうな、こう懐かしいというか柔らかい感じがするので非常にねおすすめになっております。というわけでですね、今日はこのカノムちゃんを紹介したんですけども、まあアムニタ食堂、こちらのねすごく有名なタイ料理屋さんなんです。で、こちらにね伺うにあたっての、まあちょっとした注意みたいなところと、それをするときに私は本当にねよくねやってることを皆さんにおすすめとしてねシェアしようかなとこういうふうに思っております。ズバリですね、やっていただきたいということはランチタイムでも予約をしてほしいんです。っていうのも私も結構これは想像を絶してたんですけど、実は友達と前職のね同期とね一緒に同期がね東京に来たってことで一緒に行ってきたんですよ。で、行ってきてご飯食べながらそこでずっと喋ってたんですけど、もうね、すごいです。開店のね、だいたい10分前ぐらいに私、まあ予約してるから余裕だと思って着いたら、もうね、20人ぐらい並んでて、しかも、私そこでずーっといたんですよ。 いたんですけど、最後の最後まで、その日雨とかも急に降ってきたりね、風が強くなったりする日だったんですけど、それにもかかわらず、ずっと人が来るんですよ。で、結構店内も広いんですよ。広いにもかかわらず、ひたすら満席なんですよ。めちゃめちゃ人気なんだなと思って、結構想像を絶してました。っていうわけで、予約できるんですよ。ランチタイム。ただ、そのランチタイム予約できるんですけど、スタート時間が、11時半と1時半だったかな？決まってるんですね。で、まあその時間帯であれば予約できるんですが、意外や意外、予約してる人はいないんですよ、ほとんど。まあいましたよ。もちろんゼロじゃないんですけど、その並んでる人に比べたら、もう半分未満です。みんな知らないんだと思う。まず、ぜひですね、これは私からのすごくおすすめなんですけれども、予約をしてほしいんですね。でも、一人じゃ予約できないかもとか、ランチタイムじゃ予約できないかもっていうふうに思われるじゃないですか。そういうのも、もちろんそういうこともあるんですけど、聞いてみてください。結構、こう、食べログとか、そういうところを見てるだけだと、実はその予約できないって思ってるのに予約できますみたいなことあるんですよ。じゃあなんでそういうことが起きるかっていうと、まあ食べログって、最初に投稿した人のやつと、まあ修正入ったりもしますけど、そこでの情報じゃないですか。でも、お店側としては例えばさ、最初は予約を取らなかったんだけど、予約を取るようになったとかさ、そういう変化ってあるじゃないですか。そういうのがあるので、ぜひね、聞いてみてほしいんですよ。やっぱりさ、こう、待つのも大変じゃないですか。ね。そういうところで、まあ、聞いてみてほしいっていうところと、あともう一つはですね、これはまあ、ある意味便利の罠みたいな風に僕は思っているんですけど、その、予約サイトとか、例えばその公式ホームページだったり、食べログとかでも予約できるとこありますよね。で、例えばそこで、私は11時半にこの炙りだし食堂で予約したいんだよなって思って、11時半を探したら、ないと。あ、予約も埋まっちゃってんだって思って諦める人がいっぱいいるんですが、ここでですね、諦めずお店に確認をしてほしいんですよ。っていうのも、なんでかっていうと、ネットの予約って、そのパイみたいのが、枠みたいのが決まってて、実際はあるんだけど、そのネット予約用に割り当てたパイが埋まっちゃってたから、もうそこに予約できないように、予約の時間帯が表示されないみたいなことがあるんですよ。ザラに。で、私も今回そうだったんですよ。実は食べログでも予約できるんですけど、11時半の時間帯がなくて、で、1時半だとちょっとお腹空いちゃうなと思って、後の予定も詰まってたんで、11時半に予約できますかって聞いたら電話で予約できたんですよ。っていうことがあるんですよね。あとは、ランチタイムに、まあこれもあったんですけど、予約できるんだけど、その、予約サイトではディナータイムの予約時間しか表示されないみたいな。そういうことあるんですよ。だから、ぜひですね、その予約をやっぱお店に確認するっていうことをぜひしてほしいなっていうふうに思います。食べログとか、あとはその公式サイトとかの予約って電話もしなくてネットでポチポチってやればできるからいいんだけど、その一方で、そういうチャンスを逃してしまうっていうのは非常にもったいないんですよね。あの列に並んでたらザラに1時間ぐらい経っちゃうんじゃないかと僕思ってたんで、まあ、そういうことを思うとですね、一つの電話でそういうところが解消されるって思ったらですね、ぜひそういうのをトライしてほしいなというふうに思いました。特にね、こういうふうに、人気のお店っていうのはそういうことになっております。あとはね、まあ、これはカムリタ食堂さんのお話なんですけど、カムリタ食堂さんね、いいなと思ったのが、店員さんですね。すごくね、親しみやすい。し、ね、一人一人のお客さんがこう、レジに行くでしょう。そうし、帰り際に。で、何食べたとか、何を注文されたとか覚えてて感想を伺ったりとか、その料理についてのお話をここも、なんていうの、パッとしたりとか、そういうことをするんですよ。すごくないですか、これって。すんごいいっぱい人してるんですよ。そういうね、なんかね、ところってないなぁと思うんですよね。いや、人気店だからって言って、全然そういうところに、こうなんか、おごるじゃないんだけど、言い方悪いんですけど、おごるじゃないんだけど、お客さん一人一人を見て、お客さん一人一人に、こう、寄り添ってるというか、そういうところって非常にね、なんか、 思うというか感じるものがありましたね。そういうところでも、やっぱカムリタ食堂さんが、こう、皆さんに愛されるっていうのは、非常に納得だなっていうふうに思ったんですよね。というわけで、ぜひ、カムリタ食堂さんで、カノムちゃん、食べていただけたらなと思います。今の時期限定で、桜バージョンもありますので、ぜひね、その季節感とともに楽しんでいただけたらと思っております。そんな感じでですね、今日はこの辺りで終わりにしたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。さようなら。